皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャストナビゲーターの小沼です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速会員さんからのご質問を読ませさせてもらいます。ペンネーム匿名希望さんからのご質問です。いつも土曜日の放送を聞いて元気を充電させてもらっています。実は最近仕事が減ってきて少々心配しています。たくさん仕事がなくなっているわけではないのですが、不動産会社と契約していたマンションの日常清掃が2棟減り、お世話になっていた定期清掃が1件解約になってしまうという具合です。コロナの影響もあるのかなと自分に言い聞かせてはいるのですが、最近は仕事が減るプレッシャーが大きすぎて仕事を辞めたくなっています。どうか助けてください、という切実なご質問というかお願いですね。
あの今、この、匿名希望さんをね安心していただくわけではないんですが、仕事はとてもとても減る傾向にあると思っていただいていいと思います、だから匿名希望さんが何かすごくミスをしてるとか、何か経営上でね、間違った選択をしてるとかということではなくてですね、このね、ご質問にも書かれてますが、コロナの影響もあるのかなということですが、もろコロナの影響なんですね、でコロナウイルスがこう流行しているとかなんとかっていうよりも、それによってこう社会がとても萎縮しちゃってる、
社会全体がね
ですね。それは多分、私もそれ感じてますし、小沼さんも感じられていると思いますし、この放送をね聞かれている皆さんも口には出しませんけど、仕事ちょっと減ってんだよねとか、売り上げちょっと減ってんだよねとか、この先、今まではね新規のお客さんもこうとよどみなく流れてきてたのが、どうもそれが今年おかしいんだよねって、来ないんだよねっていうのをね、感じられてて、慌てていろんなことをやろうとされてると思うんですよ、だけど今はパニックになる必要もないですし、仕事が減って当然の状況です。なんでかっていうと、市場全体も日本全体、世界もそうだと思うんですけど、行き先が不明瞭なので、お金使いたくないんですよ、
そうですね、
単純に、で今まで使っていたお金、これを守ろうとして、経費どんどん削っていこうっていうですね、
そうですね、
だからこれは匿名希望さんが悪くてとか、皆さんが悪くてとか、僕が悪くて小沼さんが悪くてってことじゃなくて、社会全体的にこうシュリンクしていってるので、それにアジャストする、合わせる、その中で最低限の売り上げを守っていくっていうですね、ことをやっていただきたいなと思います。
どうしてもあれですよね、経費を削減するとなると最初にやはりそういう定期の掃除を削るとか、
そうですね、
そっちになってきますもんね、どうしてもね、
なきゃないでいいっていうのがね、掃除の弱いところですよね。
そう、自分たちでやればいいやってなりますよね。
そう一番で、しかも定期契約とかってなると結構大きい金額になりますからね、
1年間
とか見ちゃうとね、だから一番最初に僕らってやっぱりターゲットにされる経費削減の、業態になってしまうので、
そうですね、
だから、今はもう とにかく仕事減るトレンドだと、それはもう何が悪い、誰が悪いではなくて、市場全体がこうちっちゃくなっていってるので、今ですね、なので、そんな慌てる必要ないですよと。
とはいえ、宮本さんのことだから、それを打開する何か秘策があるのかなという期待したんですけど、
そうですね、いろいろ僕も会員さんからね、いや本当にね、売り上げ落ちて困ってんですっていうのが、もうコンサルのほとんどの相談なんですよ今ね、だから、大丈夫ですよと、今ねこうやってどんどん市場ちっちゃくなってってる段階なんで、それはしっかり守って、今いてくれてるお客さんしっかり守りながらね、次の手を考えましょうということで、打開策をアドバイスしてるんですが、その中でね、ぜひやってほしい、やってほしいことがあります。これはうちの会員さんがやっててすごく秀逸だと思ったマーケティング手法の一つなんですけど、何百件も何千件も仕事が取れますよってことではなくて、 はい、何よりね、今いてくれてるお客さんをどれだけ守れるかっていうのが一つ、清掃シュリンクさせないっていうことですね、はい、でそういう上でこれはとても有効な手段だなと思ったのがですね、はい、あの手紙を1枚作るんですよ。
手紙を
1枚、これはもう作業に行った時でもいいし、はい、作業がキンキンでなければ、ね、もう輸送でもいいので、ぜひ手紙を、ね、はい、一通作ってほしいんです。でそれは何かっていうとね、はい、この、はい、あのコロナの中でもご注文いただいて本当に助かってます、はい、ありがとうございますと、今後ともよろしくお願いしますのこの一言、
感謝の一言。
そうそう、コロナの中で普通だったら、ね、掃除なんてすぐ切られてもいいのに、お客様はずっと発注してくれてますと、もう本当に助かってます、はい、ありがとうございますと、より一層頑張りますので、はい、今後ともよろしくお願いしますっていう、
はい、
要はコロナの中で発注を続けてくれてるあなたに私はすごく助かってるし感謝してるよっていうのを、
はいはい、
持って、
うん、
で営業やってるんですよ。
うん、なるほど、
はい、でそのまあお礼にね、こういうサービスをっていうことで、はい、無料でご提供できるサービスをそのプラスしてご案内して紹介いただくみたいなのね、はい、うまくやってる方がいて、うんうん、はい、あの非常にこの戦略は単純なんだけど、
はい、
あの効果が高いっていうね、
うーん、
ものすごくこれはもう皆さんが仕事が減り続けて心配だ、確かに心配だし、この先どうなるんだろうと、はい、このまま仕事なくなるんじゃないかって不安に駆られると思うんです。だけど、
はい、
これね、不安に駆られてるだけだと、
はい、
あの余計不安大きくなるので、その不安を打開する、そうですね、あ、お客が減るタイミングなんだと、みんな減ってるんだ、じゃあ一人でもいなくなるお客さんを減らそうと、ね、掃除をちょっとシュリンクしようかなって考えちゃうお客さんを減らそうと、じゃあどうすればいいか、簡単ですよ、
はいはい、
頼んでくれてありがとうって、助かってるって言われると、はい、どうですか、あなたがもし小沼さんがこの手紙をね、お客さん立場でもらったら、仕事のシュリンクできます？
もっと頼んじゃうと。
いや、これはね、シュリンクできなくなっちゃうんですよ。
そうですね、使用にもできなくなっちゃうんですね、
はい、確かに、なかなか難しくなる。でまあまあ、この人はね、助かってるって言ってくれてるから、じゃあ別のとこをシュリンクしようっていうことで、
は
い、後回しにしてくれると思うんです、ね、
はい、
で確かにでもこれって感謝すべきで、既存客がね、はい、社会全体の流れがシュリンクの傾向にあるのに頼んでくれてるというのは、もうこれだけで、
はい、
もう本当にありえないことなんですよね、
は
い、単純に、まあね、本当にありがたいこと、
ね、はい、
だからありがとうっていう気持ちをお伝えして、
はいはい、
その契約を守ることもできますし、
はい、
で自分がいかにそれで助かってるかっていう事実を伝えることもできるんで、ね、
そうですね、
でこれはもう既存客を守って一人でもその契約が減るっていうのをなくしていただきたいなと、はい、でこれやってるとね、
うん、
気が紛れるんですよ、
はい、
その社会のトレンドがね、シュリンクしていく仕事が黙ってても減っていくって今状態なの で、
はい、そうですね、
何もやらないとね、不安に駆られてね、あの余計なことやり始めるんですよね、
はい、
それこそちょっと僕心配だったのが最後の2行目ですけどね、
はい、
もう最近は仕事が減るプレッシャーが大きすぎて仕事辞めたくなってしまいますっていう、
そうですよね、
いやいや、辞める必要ないからと、そんなね、あの今逃げ出す必要はないから大丈夫だから、
はい、
だからあの仕事減ってるとなんか自分がね、悪いことやってんじゃないかとか、
はいはい、
経営上なんかまずい選択をやってんじゃないかって余計なこと考えちゃうんですよね、
はい、はいはいはいはい、
だから、その守る行動の中でそれやってると気が紛れて、うん、もうここまでやって減るんだったら俺のせいじゃないって、うん、逆に開き直るくらいでね、
はいはいは
い、いいんじゃないかなと思うので、はいはいはい、今匿名希望さんに必要なのは気を紛らす、はい、こうポジティブな行動ですね、はい、
あ、なるほどね、
だからプラマイゼロに持っていくくらいでいいと思いますよ。であともう一個、まあ、こういうトレンドってね、はい、僕も、まあ、コロナみたいに大規模なこう社会が縮小するみたいなのなかったですけど、
はい、
ちょうど僕が、掃除屋始めた頃ってあのバブルが崩壊してとかですね、はいはい、あとは消費税が上がって急激に注文が来たかと思ったら急激に注文がなくなるみたいな、
うん、
こうなんていうの、増減、顧客の増減っていうのが1ヶ月2ヶ月で何十単位で起こるみたいなのを何度か乗り越えてきてるんですけど、
はいはい、
あのそういう時に振り返、そういう時を振り返って考えた時に、
はい、
これこの習慣は良かったなって、この習慣というかこういう考え方良かったなっていうのが1個ありまして、
はい、
要は社会の流れが不透明な状況の時ですね、それに翻弄されてる時、はい、木の葉のようにですね、
はい、
ちっちゃな会社翻弄されますので、その時に僕がやってたのが1個ありまして、
はい、
倍返しっていうのね、はい、今なんかな、なんかドラマで合ってるんでしょ、倍返しだみたいな、
ね、
はい、でまたそれが流行ってるってネットで見ましたけど、
はい、
あの、まあ、倍返しのルールっていうのがありまして、
はい、
例えばですよ、一人のお客さんが何らかの理由で契約解除になったとしますよ、
はい、契約解除になります、はいはい、
で落ち込みますよね、はい、僕らとしては
ですね、
契約ね、お客さんいなくなった後どうしようどうしようってなるじゃないですか、うん、その時に不安に駆られるのが僕は嫌なので、うん、嫌いなので、
はいはい、
今日2件取ってこようってするんですよ。
おお、なるほど、それが倍返しですね。
そう、減った分を補うだけじゃなくて、はい、減った分を補ってあまりある契約を取ってこよう、まあ、もちろんそれやったからって取れるとか取れないじゃないですよ、
はい、
すぐ結果が出るわけじゃないんですよ、
はい、
だけど、はい、そういう気が、一人今月お客がいなくなったから今月は絶対二人入れるっていう行動を心がけておくとですね、
はい、
あの、何かトラブルがあるたびに会社って大きくなっていくんですよ。
うーん、
要は自分、
あ、そうですね、
が不安になっちゃうような出来事が起こると、それを補填しようと 思ってやるとですね、やっぱり補填までいけるかどうかなんですね、はい、だけど倍返しだって言ってやっていこうとすると、
はい、
あの、
はい、
減った分を取り返そうとするエネルギーって猛烈に大きいので、
はい、
嫌じゃないですか、不安に駆られてるのってね。
そうですよね、不安ですよね。
だから不安を逆にエネルギーにできてたなと、まあ、どっちかっていうとこう、はい、自分の精神的なマネジメントになるんですよね。減ったからじゃあ倍増やしてやる、はい、それができるかできないかが重要なんじゃなくて、そう思ってるっていうのが不安に押しつぶされて、
はい、
アジャストできない、その適応できない、
はい、
不安っていう状態に いればいるほどですね、その時代に翻弄される時間長くなってしまう、はい、今でいうとそのお客が減るトレンドに飲み込まれちゃうので、
飲み込まれます、はい、わかります、はい、
だから倍返しじゃないけどね、1人減ったんなら3人増やすくらいの、
はい、
では3人増やすために何やればいいんだって、この何やればいいんだって考えてる時っていうのは非常にポジティブですから、
あ、はいはいはい、
うん、あの、長くその マイナスの状況の中に、ね、浸ってなくてよかったなと、はい、まあ、どちらかというと精神的に私は弱いので、その自分のダメージを最小限にできたかなと思います。
そうですね、普通の人みんなやっぱ弱いですよね。
いや、みんな弱いですよ、強い人なんて僕一人もいないと思ってますよね。
ですよね、
外から見て。
でもまあそこでやっぱりその開き直りっていうのが大事かもしれないですね、
うん、そうですね、どれだけ早く反撃に出れるかっていうのが結局一番じゃないですか、はい、大事なところじゃないですか。
そう、
ね、反撃に出るのに1年2年かかる人もいれば、もう2秒後に反撃してる人もいて、結局いずれは反撃しなきゃいけないんだけど、はい、そのタイムラグが人それぞれ違うんですよね、
はい、
でじゃあその反撃がするのに1年かかったと、じゃあその1年間はダメージを受け続けるので、よっぽどそっちの方がきついんですよね、
はい、
うん、だから、まあ、僕の場合はね、1人減ったら2人取り行くっていう、
うんうん、
その自分に課してた、そのもう落ち込んでたってしょうがねえんだからっていうので、
はい、
やってたんで気持ちが持ってた、はい、逆を言うとその期間が非常に短い、お客が減ったっていうダメージを受ける期間がとても短くて済んでたので、
はい、
うん、だからお客減ったらドキッとするんでね、もうその次の瞬間には今日全部予定キャンセルして営業に行くみたいなね、
うん、なるほど、
うん、そういう感じでやってきたので、まあ、なんとかそのプレッシャーにも負けずにやれたのかなっていう気はします、
はい、ですよね、今このね、先ほどお話ありましたけど、プレッシャーが大きすぎて仕事辞めたいって本当にこれ切実ですけどもね、その辺をなんとかある意味開き直って、はい、
そうですね、まあ、自分なりにルール作っちゃうことですよ。お客減ったらこれやるって、こう、まあ、僕が一番いいと思うのはやっぱこうお客が減ったんだったらお客を取り戻さないと、
そうですね、
その不安は消えないのでね、なんかごまかしててもしょうがないので、
そうですよね、確かに、
はい、そこにもう一発でメス入れちゃうっていうのが、
そうですね、
取れる取れないじゃないですよ、仕事契約取れる取れないじゃないんですよ、反撃に出るかどうかなんですよね、はい、でそもそも反撃っていうのが今の状況にアジャストしていく、適応していく、いわゆる適者生存っていうのは、はい、襲いかかってくる不幸とかネガティブに反撃をしながら、はい、自分をそれに合わせてってるってことですからね、
はい、
うん、今それが大事なんじゃないかなと思います。
そうですね、わかりました、本日はありがとうございました。 宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。